マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、和島哲夫さんをお迎えして続きのお話をお伺いしたいと思います。和島さんは本当にね、やられたことが多くて、いろいろなこの場面で要人として働かれたわけなんですが、節目節目のお話を今回していただけるということですので、お願いできますか。
そうですね、我々鹿島開発ということで鹿島に来たわけではないんです。住友金属が鹿島に進出するから鹿島製鉄所の完成を目指して頑張ってきたって、我々の送り出してきたくれた元の和歌山とか小倉とか尼崎の人たちは、鹿島完成するまで我々は頑張ろうと、電車の力で鹿島を作ろうと、そういう形でバックアップしてくれてますから、我々は鹿島開発でもさることながら、鹿島製鉄所のやっぱり安全で立派な製鉄所作りを目指してきたのが、今なんて言いますかね、機関要員の心意気だと、
まあ、そういう気持ちで皆さん来られたというね、
でそんな中で変わってきたテーマというのは、やっぱり生活面と交通の面と、それから文化教育、こういう面に分けて考えてみますと、鹿島というのは昔からね、なんて言いますか、切り詰めて生活してきた人たちが多かったって聞いてるんですけども、教育と文化には力を入れた町だと、こういうふうに我々は聞いてます。そしてお祭りとかそういうものを大切にしながら、文化を大切にしながら、今も、今だったら失礼なんですけど、今も継続してやってると、そういうことからすると、教育文化というものの何て言いますかね、そういう場を住民に提供していかなきゃいかん、そのための場としては勤労文化会館があるわけですよね、で勤労文化会館も私の先輩の人も頑張ってくれたんですけども、これはもともと雇用開発機構という団体があって、今でいうと雇用促進事業団ですね、そこの、事業の一環として勤労文化会館ができたと。であとはそういう文化の発祥の地に、町の住民としての機能をしてもらう、でもう一つはやっぱり教育面、これはやっぱり日向宝斎さんの思想でもあるし、従業員指定の教育の向上ということで精神学院を作った、
そうです ね、
残念ながら短大はなくなったけども、今精神学院の 中高でも、充実してやってますし、これも感謝しなきゃいかんと、で我々も社長の心意気でそういう立派な学校ができたと、であとはボランティアにはなるんですけども、柔道やとか剣道やとか武道に対してもね、社員がやっぱり地域で頑張ってるわなと、そういう中に自治会の人たちも参加してやる、非常に文化教育面についてもやっぱり我々の果たすべき役割もあったんかなと思ってます、あとは交通の面も、先ほど高速バスあったんですけども、我々の来た時はまだ鹿島と香取の線がなかったんですよね、この開通もできたと、かなり地盤が軟弱だったらしいんですけども、鹿島神宮の駅の近くだったんですね、
なんか沼だったって言ってましたね、
これもできた。それから鹿島、それに連動して鹿島水戸間も開通してる、交通の便も非常に便利になってきたと、
そういうところが未開だったから余計に陸のことって言われてたんですね。
あとは生活面するとやっぱり一番こちらで生活するのは病院ですよね、44年に聞いてるのは小山病院で、45年に名前が鹿島白十字病院、名前がね、鹿島白十字病院という名前だったんですよね、
最初は
もともと、でその後に鹿島病院ができてる、 順次病院ができ
てきた
と。できてきた。
あ、そうだったんですね、うん、はいはい、じゃあ本当にいろんなソフトもハードも、うん、いろんなその
やっぱり行政の働きもやってくれてね、努力をしてもらったと思うんですよ、うんうん、行政もちよりも行政が努力してくれたと思うんですけどもね、うんうん、だからそういう周辺の整備もしてもらったし、うんうん、スーパーも生活するためのお店屋さんもできている、
うんうんうん、
だからそういう意味で生活面と交通面と教育の面がまあ充実してきて今の姿になったんじゃないかなというふうに思ってますよね、
うんうん、じゃあ裏を返すと鹿島開発がなかったら、うん、もう今みたいな発展はないですね。
まあ
多分、
まあ、他の産業は出てきてるとは思うんですけどね。
ああ、そうかそうか、う
ん、しかし原材料を輸入して、うん、それを加工してそしてまた国内のしかるべき工場に運ぶとすれば港がやっぱり必要ですよね、
うん、
あの取り込み港湾の果たすべき役割と非常に大きいと思います、
うん、
だから茨城県が36年に発表したっていうのはその前にブラジルになったんですよね、最初の掘り込み港湾。それを参考にして鹿島にというか鹿島にというか日本で唯一の掘り込み港湾ができた、うんうん、だからこの港ができないと鉄鋼もそうだし化学コンビナートもそうだし電力もそうだし、うん、石油もそうだし、
うん、
鹿島は全然機能しないと。
それで初回に出られた鈴木さんがまずは掘り込み港湾を作らないといけないということになったわけですね、
うんうん、そうですね。だから岩上知事のやっぱり英断決断を、うんうん、鹿島開発はやっぱりやらなきゃならないというね、
うん、
大きなやっぱりなんていうか感謝すべき事業じゃなかったですよね、うんうん、
でもまたそこに働く人たちも自分たちとにかく鹿島開発を成功させるんだという気持ちで、うん、まあ、日本全国から来られて、うん、そういう熱い思いを持ったままお仕事をされて、うん、ご家族もね一緒について来られた方もいらっしゃったでしょうけれども、うんうん、旦那さんを職場に送り込んで子育てはとにかく私たちが頑張るっていうことでみんなの力でじゃあこの鹿島という今の鹿島の形になったということなんですね。
もっと大きな中身っていうのは地元の人の働く場所ができたっていうことですよね。
そうですね、
はい、うん、だから製鉄所一つ見てみても、うん、ものすごい裾野が広い事業なんですよね、
はい、
ご存知かどうか分かりませんが航路っていうのは一つありますけども、はい、それが仕事はもう本当に多くの人たちが働いて一つのものできてるわけです、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
だから地元の人の働く場所高齢者に至るまでね、うん、大変まあ貢献してるんじゃないかと。それがまあ生活の向上につながっていってると、
うん、
もう一つは生活の安定に連動してると、
うん、
そう見たらいいと思うんですよね。
まあ、それもその文化も教養も鹿島開発によって人が入ってきたことによって、うんうんうん、まあ、よりその底上げがされたという。
そう思います。
はあ、すごいプロジェクトだったんですね。
やっぱり鉄鋼だけではなしに、うんうん、化学コンビナートも上津のコンビナートも一つ、これは鹿島コンビナートですから
ね、うん、そうですね、
ですね、
そうですね、
一つにならなきゃならないと、
うん、
だからまあ将来課題としてはね、
うん、
やっぱり鹿島臨海工業一帯の中にある事業所というのは上津に行っても鹿島に行っても全部鹿島事業所としていてるんです。
そうです ね、
ね、
うん、じゃあ一つの大きな
町であるべきやと私は思います、うんうん、
なるほどね。
そうするとね、鹿島も神様もなしに一つになるべきだと、
うんうんうん、始まりはそうだったわけですからね。
そうそうそう、だから、うん、まあそれは行政の方でやるべきだと思いますけどね、はいはい、大道団結ね、一つになって、
うん、
そして世界にやっぱり、うん、
羽ばたくね、
羽ばたいてもらうと、うん、
この地域がね、
先々のね夢、私が望むところですよね。
うん、まあそのね火付け役となられた和島さんですのでね、
そんな今の人たちがやってもらって、
いやいや、ね、まあでもそれぞれの力は小さくても、うん、皆さんがやっぱりこれだけ一致団結して思いを一つにして頑張られてこられたから、まあ、今の鹿島あるということで、まあ、鹿島も神栖もないですけれどもね、まだねこれからね、
これからです
ね、これからですね、見てみたいですね、どんな風になるのかね。
もう雲の上から見てます
から、ね、雲の上からね、じゃあ頑張ってくださいよってところですかね。わかりました。大変貴重なお話を働く側のサイドから伺うことができました。鹿島哲夫さんに4回にわたって貴重なお話をお伺いしました。本当にね、なんかこれからがどう変わっていくのかちょっとねワクワクし始めました。本当にありがとうございました。 マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。